説教、伸びやかに生きると題して増田琴牧師です。
共に礼拝を捧げる皆さん、主の恵みと祝福が今朝も豊かにありますように。ご一緒に聖書の御言葉を分かち合っていきましょう。リハビリテーションという言葉をよく耳にするようになりました。私もリハビリテーション専門の病院にお見舞いに伺うことがあります。リハビリと聞いてまず思い起こされるのは、病気やあるいは骨折などの怪我のために負ったその後遺症を回復するための機能訓練、それをリハビリというふうに言いますし、またリハビリと聞くとそのように思い起こすことが多いと思います。リハビリテーションという言葉はラテン語でリというのは再びという意味ですね。そしてハビリスタスというのは人間らしいという意味です。人間らしい、できるというのがもともとのラテン語なんです。ですからそのことを考えますと、リハビリというのは再び人間らしく生きるという意味合いが含まれているのだと思います。ある方がリハビリテーションの本質は人間性の回復だというふうに言われた方もおられました。あるクリスチャンの理学療法士の方が書いておられたのを目にしました。福音書が伝えているイエス様の癒しの技というのは、病の癒しにとどまらず社会に復帰して生きるということも含まれている。ですからいわゆるただただ機能が回復するということだけではなくて、それはいわば人間性の回復、私が私らしくもう一度生きていくということが回復されていくということなのではないかと言っておられたんですね。その方がリハビリを理学療法士として行っておられると、再び歩けるようになった方が涙を流して喜んでおられたり、それは失ったものを取り戻した時の喜びというのは最初に得た時よりも何倍も大きい、そう思ってこられたのだそうです。一度失われた機能を取り戻す喜びというのは救いの喜びと共通するところがあるのではないかと書いておられたんです。癒しということが救いにつながる、救いの喜びにつながるという場合には、それはおそらく神様の視点から見直すということがそこで起こってきた場合に与えられるものではないかと思うんです。自分では当たり前だと思っていたことが自分自身の体や機能の限界に直面することによって新たに受け止め直すということが起こっていくのではないでしょうか。時々お聞きになったことがあるかもしれません。ニューヨークにある物理療法リハビリテーション研究所の受付の壁に掲げられているある詩があります。もともとは病室の壁に書かれていた作者不詳の詩と言われていますけれど、病者、病にある人の詩と呼ばれて、いろいろな方に知られるようになりました。こんな詩です。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶように弱いものとされた。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良いことができるようにと病気を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるように貧しさを授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、 神を求め続けるようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて引き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中を言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。病者の病にある人の祈りと呼ばれているリハビリテーション病院の壁に記されている、原詩は英語ですけれども、その詩です。あらゆることを自分が求めたものではない形で、むしろ逆の弱さであったり貧しさであったりが与えられたにもかかわらず、それは私にとって神様が与えてくださった大切なものだった。ここには視点が変えられているわけですね。神様からの視点、つまり人生を神様の前に、これはどういうことなのかという垂直の視点で見つめ直した、そういう人の祈りなのだと思います。これらの祈りは神様との関係、横の人間同士の関係だけでは考えることができない、あるいは解決していくことができない不条理や自分の中の疑問、いろいろな答えのない、そういう事柄に対して垂直縦の関係の中で生まれていった。ある意味では私たちは誰でも自分の考えや自分を絶対化していくわけですけれども、それらが相対化されていく、そういう中で自己を超えるものに向かう思いが祈りとして現れてきたのだと思います。癒しということが救いにつながっていくためには、そのような視点、神様が何を私に与えてくださったのかという視点によって見つめ直すということがそこで起こっていくのだと思います。そのことによって機能が回復するというだけではなくて、自分が生きるということに与えられている意味が新たにされていく、それは人間性の回復ということができるのではないかと思うのです。私たちが安息日、今日は安息日ですね、日曜日礼拝を捧げています。安息日に経験していることは、そのような神様の視点によって自分の人生をもう一度見つめ直してみる、そのことによって新たに生きるということが与えられているのではないでしょうか。今朝私たちがご一緒に聞いております新約聖書マルコによる福音書3章1節から6節には、主イエスが片手が萎えていた人の癒しを行われたということが記されているんですね。イエス・キリストは安息日に街道に入って教えておられた。一章二十一節にも街道に行かれたということが記されています。そしてこの三章の一節ではまたと書いてありますから、おそらく毎週、ちょうど私たちが毎週共同緑ヶ丘教会の礼拝に集っているように、主イエスは街道で礼拝を捧げておられた、教えておられたのだと思います。そしてその日常的に集う場所に一人の人がいた。片手が萎えていたと、そう記されています。安息日、安息日と言いますのは、世界中で、日曜日が多いですけれども、お休みですね。これはこのキリスト教でイエス・キリストが日曜日に復活されたということを記念して、日曜日に休みとなっています。ユダヤ教では土曜日です。そしてイスラム教では金曜日、それぞれ安息日を守っています。安息日には仕事はしない。これ大事です。 仕事をしない日っていうふうに自分が何かの形で休むということが求められているわけですね。もちろんそれは日曜日のお仕事の方もいらっしゃいますから、日曜日ということではなくて私たちが休むということは大切なのですよ。そのために安息日が定められています。神様も6日間で世界を創造された。でも7日目には神様も休まれたのだから、私たちにも休みが必要だと、そう聖書には書かれているのです。でもそれが時代を追うごとにだんだんと厳格なルールになっていきました。休む、仕事をしてはいけない。じゃあどのぐらいの仕事をしてはいけないんだろうか。卵1個以上は持ってはいけないとか、火を使ってはいけないとか、どうかするとエレベーターのボタンも自分では押さないとか、何歩以上歩かないとか、大変ですね。あ、大変なんです。で、そのような厳格にこう守っていくということを律法学者と呼ばれる人たちが実際の生活の中で、ではそれがどうやったら守られていくかということを教えていたのが律法学者という人たちでした。そして主イエスがこの安息日に礼拝堂の中で人々を教えておられたときに、その律法学者やファリサイ派と呼ばれた人たちが見守っていたんですね。決して、あ、イエス様何をなさるだろうって優しい目で見守っていたわけではありません。安息日に何か違反するんじゃないか。なぜかならばその前のところで安息日に弟子たちが麦の穂を摘んで食べたっていう、ね、そういうことがありましたから、また何かやるんじゃないかってこう見ていたわけです。予想通り、期待通り、イエス様やりました。何をやったかと言いますと、その片手が萎えていた人に真ん中に出なさい、そう言われたんです。真ん中に立ちなさい。そしてイエス・キリストはその真ん中に立った人の周りにいた人たちに問います。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。ここでは律法でというふうに書かれていますけれども、原文のギリシャ語にはその言葉はありません。イエス・キリストが問いかけておられるのは、この人が助けられること、人間性が回復してこの人らしく生きていくことこそ神様が望んでおられることではないか、安息日というのは人が救われる日ではないのか、そう聞いておられるわけですね。でも周囲の人々は黙ってしまいました。よくありますね、この沈黙。そうかもしれないなと思うんですけれど、でもそうですねとも言えない、いや違いますっていうのもなんだか違ってる気がする。なので沈黙、黙って誰も何にも言わない。で、そしたらイエス・キリストは怒ってって書いてあるんです。3章、イエス・キリストは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しんだとあるんですね。イエスの怒り、それは正しいことを認めない、そのことによって弱くされている一人が、そして弱くされているがゆえに無視されて片隅にいるこの一人が追いやられている、そういうことに対する怒り。言ってみればこの周りにいる人全部に、あなたは傍観者ではなくてあなた自身も当事者になって考えてごらんなさい、イエス・キリストはそう呼びかけられたわけですね。一人の命に向き合う、イエス・キリストはここで当事者としての怒り、悲しみというものを持たれたんだと思います。片手が萎えていたというのを今の現代を生きる私たちが考えるときにどんな症状だったのか詳しくは分かりません。片方の腕や手が病気や怪我または麻痺などによって動かせなくなっている、あるいは力が入らなくなってだらんとこうなっているという状態だったかもしれません。今の私たちでしたら、例えば脳梗塞や脳出血、神経の障害などが原因でそうなる、あるいは生まれてからずっとそういう状態だという、そういう場合もあるかもしれませんね。 聖書ではただ体が不自由だというだけではなくて、社会生活やあるいは仕事をする上で大きな苦労を抱えていたという意味も含めて、ここで片手が萎えていたと記されています。片手が使えない不自由ですね。私も骨折をしたことがあります。片手が使えない不自由です。不自由を余儀なくされている、場合によっては働けない、役に立たないと思われているのではないか、縮こまって自分の居場所を見出すのが難しくなっているかもしれません。人って自分は役に立ってないなって思うと、心も体も縮こまるんですよね。あ、みんなが私ここにいるっていうことを分かっててくれてるかな、でも役に立たない、そう見られてるんじゃないか、体がぎゅーっと心もぎゅーっと縮こまっていってしまう。そして自分の居場所を見つけるということが難しくなっていくかもしれません。彼は人生の片隅にいました。ひがみや軽蔑、侮辱、無視、あらゆる差別を受けたことによって自分自身の世界に閉じこもらざるを得なかったかもしれません。そこにはこの人が抱えていた悲しみや傷、孤独というものがあったのだと思うんです。本当に真ん中にしなければならないのは、そのような一人一人がここに招かれている。街道の中でキリストの命に招かれて生き始めることだ。悲しみや屈辱を抱え、尊厳を顧みられないで弱く小さくされている、そういう一人が街道の中にいて、自分らしく人間性が回復されて押し出されて歩み始める、そういうことが起こっていくはずじゃないか。イエス・キリストはここで問うておられるんです。それは共同体にとって何を真ん中にするかということの問いでもある。人生の片隅に置いてしまう私たちが担っている辛さ、痛み、あるいは直面することを避けている課題、そういうことが礼拝において神の言葉と出会うことによって、あるいは信仰の友と祈り合うことによって、それでもその中をその人らしく生きていく、キリストに従っていくっていうあり方が起こされていく。神様のシャローム、シャロームって挨拶、これはイスラエルで今でもおはようとかこんにちはいう挨拶として交わされています。シャローム、平和、平安っていう意味です。神様のシャロームの中にあなたも一緒に生きていきましょう。それが神様の視点によって起こされていくこと、そういう礼拝を捧げていくことが私たちにとって生命線だ。イエス様はそう問われたんじゃないでしょうか。そこに集う一人一人に、自分の人生において教会にとって何を真ん中にするかということが問われてきた。私たちの教会の歴史はそういう生き生きとした歴史です。主に選ばれ召し出された一人一人が真ん中に出て、それぞれに与えられた人生をもって明かしせられる、聖書によって生かされてきた人たちが紡いできた、そういう歴史ですね。淀川キリスト教病院というところがあります。日本の中で一番最初にホスピス病棟を持つようになった病院です。その病院でチャプレン、病院付きの牧師ですが、チャプレンを務めておられる藤井理恵先生が病院で出会った方のことを書いておられました。60歳で多発性骨髄症、骨髄腫を患っておられた、そこでは仮名で B さんという方です。この B さんは病気の自分には生きる意味がないという人生観を持っておられて、治療しないと 決めておられたのだそうです。しかし治療することで痛みが軽減される可能性があるということで内科に移ってこられた。でもどうしてももう治療を受けないと、がんとして拒否するので、そしてチャプレンの藤井先生に、少し一緒にお話をしてくださいませんかって、チャプレンという牧師はそういうお働きをなさるわけですね。お考えやお気持ちを聞いてみてください、そう言われたのだそうです。病気の自分は何もできない、だから生きていると迷惑がかかる、生きる意味も価値もない、自分が死ぬことが誰にとっても一番いいことだ、そういう自分の持っている図式を藤井先生に説明されたのだそうです。しかし実は藤井先生はそこには良い家族関係を築いてこなかったために、誰の世話にもなれない、本当は意味を見つけて生きていたいという心の叫びが聞こえるようだったと書いておられました。そしてその日から少しでもその方に見方を変えていただくように、 B さんが語られる人生観を神様の視点で一緒に見直すと何が見えてくるかということをお話になられた、そういう関わりを始められたのだそうです。その結果1ヶ月2ヶ月一緒に過ごされる中で、少しずつその方の見方というものが変えられていった。亡くなる前にはこんなことを言葉として残しておられたそうです。これまでは病気の自分は死んだ方が良いとしか受け止められなかった、でも病気になって知った自分の弱さを通して見えないものが見えるようになった、その自分を処理することなく神にもたれかかって生きていればよいと思えるようになった、今までのことを思うと今までの方が病気だったと思う、これからがスタートだと思っています、体はこっちが痛いとか動かないとかあるしね、体は借り物だから制限もあるし、でも心は自由だって分かりました、そんなふうなことを言葉を一緒に考えたり書いたりなさって、洗礼を受けられ天に召されたそうです。イエス様は片手がなえた人に言われました。手を伸ばしなさい、手を伸ばしなさい、彼の腕は元通りになったと書かれています。元通りになったってどういうことなんでしょう。麻痺していたものが機能が回復する、そういうこともあったかもしれません。でもそれ以上に慣れていた手が伸ばされると、そこには隣の人がいますね。手をつなぐことができます。人々の手があります。人と触れ合い握手をし抱きしめ合うことができます。交わりが回復します。安息日に行われた癒し、神様は善を行うこと、命を救うことを求められる。一人の人が人間性を回復してその人らしく生きることを求めておられる。生きづらさにあえいでいる中から共に手を携えて生きるように、喜びを持って歩んでいけるように、それは安息日にこそ起こらなければならないことだ。安息日こそ救いの日であり人間の解放の日であるからです。それはイエス様の命がけのメッセージとなりました。聖書にはその後、この日からファリサイ派の人々とヘロデ派、それぞれこう違う教えの協調点を持っていた、その人たちがイエスを殺すことで手を組んだと書かれているんですね。伸ばした手はいろいろやることがありますね。人を殺すためにも手を組むし、人を救い、人を解放へ導くために手を伸ばして握手をすることもできる。イエス様が一人の人と向き合うということの重さを感じます。 神様の愛が一人に注がれている、それはイエス・キリストの言葉と行いによって表されている。そして今も私たちの社会の中でイエス・キリストの教えは私たちに告げられ、ここから広められようとしています。一人一人が人間性を回復して、その人らしい生き方をしていくということのために、私たちはここからまた神様の御言葉を分かち合い、そしてこの社会の中へとご一緒に送り出されたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、安息日、喜びの日に再び集うことができました恵みを心から感謝をいたします。この日あなたは私たち一人一人と向き合い、出会い直してくださいます。多くの困難やストレスを抱えてきた私たちです。心にも体にも負担を負っています。縮こまっています。重荷を担ってあえいでいます。主よ、あなたが今日私と出会ってくださり、私のその重荷を私に預けなさいと言ってくださる、そのことによってもう一度私は私らしくこの日から歩んでいこうと、そのようにあなたが招いてくださっています。感謝をいたします。今日から始まる一週間、さまざまな出会いがあり、また困難もあるかもしれませんけれども、その一つ一つの中であなたのキリストの弟子として歩んでいくことができますように、喜びも苦しみも共に担っていく歩みをあなたが与えてください。お一人お一人を今この時から主の聖霊によって豊かに満たしてください。あなたの力が背中を押してこの社会へと、それぞれの場へと押し出しますように、勇気を持って歩ませてください。社会の中で、世界でひび割れた現実が広がっています。あなたが和解の主として私たちのもとに来てくださったことを信頼して、希望を持って歩み続けることができますように、不安の中にいて恐れるなと語り続けてくださるイエス・キリストの声を聞いて、今日も歩み始めさせてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。